発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
ひらくさんは今日はお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。私たちのラジオ収録なんですけど、これが撮ってるのが、9月なんですけど、ちょうどこのラジオを撮る2日前に、前ラジオのゲストに出てくれたキスビンさんのブドウの収穫にボランティアに行ってきて、そう、
何のブドウ取ってきたんですか？
シャルドネを取ってきました。で、なんか私山梨に住んでて、普段からブドウ食べてワイン飲んでるんだけど、ブドウの収穫したの初めてで、したことある？
鈴木さんのところで何度か、
今日のゲストのね、そんなのでないので、それをそのキスビンの方に話したら、あ、じゃあこういうボランティアやってるからおいでよって言ってくれて。
あ、でも意外だね、初めてなんだね。
初めてだ。
ブドウ狩りとか
したことない。こうなんかその辺になってるのを食べていいよっていう感じではあるけど、
一房切っていくらですみたいなのやったことないんだ。
そう、選んでちゃんとやるみたいなの初めてだったので、でそれが実際に醸造されて、ワインになるので、すごい貴重な体験だなと思って楽しかったです。で今日のゲストの方もね、ワインの醸造家さんなので、
先走って鈴木さんって言っちゃったけど、
そのワインの話を今日はじっくりできたらなと思います。
お願いします。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌はソレイユワインの話。今日のゲストは朝日洋酒ソレイユワインの鈴木純子さんです。鈴木さん、こんにちは。
こんにちは。
自己紹介をしていただいていいですか？
朝日洋酒有限会社という会社名で、ソレイユワインというワインを作っています。山梨市にあります、夫婦で経営しているんですけど、あとスタッフが1人と、小さな会社でやってます。で、主人が主に醸造担当で、私が栽培と、その他もろもろ、広報とか、雑用とか。
ありがとうございます、今日もう冒頭からブドウの収穫の話をしたんですけど、今、ワイナリーさんではどんなこと、今日はどんなことをされてきたんですか？
今日も収穫でした。私たちも私は朝まず貝入れっていう、発酵中の赤ワインの、もろみですね、皮とか種が、炭酸ガスで上に浮き上がってきて、分厚い層になっています、それを突き崩して、で液体の部分と慣らして、いろんな目的があるんですけども、酸素を入れたりとか、あとは雑菌が繁殖するのを防いだりとか、順に、大体カモ塩10日ちょっとぐらいして、絞るんですけれども、その最中ですね、加茂市発酵の間にはそれをやってます、で朝それをやった後、今日はソービニョンブランという品種のブドウの収穫に行きました。これはね、自社畑ではないんですけど、とても仲のいいお友達の山上直さんっていう人が、牧岡の標高のすごい高いとこ、850もあるようなところで、作っているブドウですね。
へー、そうなんですね。
え、僕前収穫させてもらったピノノワールのところよりも全然上ってことですか？
はい、全然上です。うん、
その高いところでソービニョンブランを育てる理由って何かあるんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、白ワインの場合はまあ、山梨ってもともとちょっともうだんだん温暖化もありますけど、うんうんうん、欧州種のブドウには暑いんですよね。うん、だからワイン用の特に白ワインとしては酸味が大事なので、うん、結構標高が高いところの方がいい感じがします、うん、はい、で山上さんも新規収納されたというか、元ワイナリーで働いてたんですけども、うん、独立されて今フリーのビニュロンですね、ワイン用のブドウを栽培する、
うん、ビニュロンっていうん
ですね。ビニュロンです。数少ないと思いますけど、山梨県でワイン用のブドウだけを栽培してる人って少ないので、
はい、食べる生食用も育てている人がほとんど、
ね、はい、そうですね、はい、
今年の夏って結構雨が多かったとか言われてるんですけど、うんうん、なんかブドウに影響とかしてます？
ブドウにはすごくやっぱり影響して、うん、さっきお兄さんが言ったピノノワールはかなりダメージが大きかったですね。今年は梅雨の時期は乾燥していて空梅雨で、うん、でその後すごい降り出したじゃないですか、うんうんうん、ちょうどブドウが柔らかくなってくる時期から雨がすごく多かったんで、
うんうんうん、
品種によっては玉が割れてってしまったりとか、
うんうん、
ちょうどその時期に当たった品種はやっぱりそういうものが多かったり、まあ、割れやすい安くないというのは品種にもよるんですけども、うん、あとは赤ワイン用ブドウだと、まあ、日照不足で色がちょっと、うん、うまく回らなかったりとか、
うん、薄くなっちゃうんですか？そうなんです
か？そうですね、まんべんなくこう色が回らないっていうのはあるんですが、今日収穫したソービニョンブランに関しては、まあ、なぜかすごく今までになくよくて、うん
うん、
結構今までの年の方が玉割れしたりしてすごく大変だったんですけど、だからやっぱりこういう標高が高いとこだったりとかして、
うん、
自分たちがやってる自社畑とはちょっと条件が違ったのかなと思いますけど、すごく良かったです。
なんかそのなんだろうな、1年に1回しかブドウも取れないし、うん、醸造もできないから、うん、まあ何のね農作物もそうだけど、うん、毎年こう天候とにらめっこしてね、緊張感がある仕事だなっていうのは、う
ん、そ
う
そ
う、
僕そう今日聞きたいなと思ったのが、前鈴木さんがすごい自信作って言って、
うん、
眠る森みたいなタイトルのやつを、
はい、ボアドルマンっていうワイン、
ね、
2012年のメルローなんですけど、
うんうん、
その年しか出してなくて、
うんうん、
その2012年はすごくいい年だったんですよ、
うんうん、
でいい年って質もいいけど量も取れるんですよ。
すごいいいとこ尽くしじゃないですか。
なんかもう収穫してて幸せって感じで、うんうん、その時に長期の樽熟成っていうのを今まではうちの施設上そんなにできなかったんですけど、うんうん、まあ、長期といっても、はい、1年ちょっとなんですけど、うんうん、それをその年はやってみて、そしてそれはボアドルマンっていうのは眠れる森という意味ですけど、
ああよかったよかった、はい、大体やってましたね、はい、僕その時にその今メルロの話されてた時もすごく嬉しそうに話されてるんですけど、そのボトルもすごい素敵で、
はいはい、
多分渾身のそのエチケットがついてるんですけど、なんかこう自信持って出されるとこっちもいつ、うん、飲もうと思って、で僕もなんか必要以上にこう一緒に飲む人にこう自信作なんだよねみたいな、
あれはもううちのセラーにも一本もなかったかもしれない、
お、
うん、
と僕その空のを飾ってます
よ。あ、はい、あれは木版画で、
うんうん、
はい、それのそのためだけに作ったんで、
すごい、そうそうそう、
年号を変えようと思ったらもう一回掘らなきゃいけない。
あそっか、
眠れる森2ですね。
そう、すごく良い年なのでとても力強くて、
うんうん、
まだ飲み頃出した時にはまだ飲み頃じゃない、眠っているっていう感じだったので、うん、そういう名前をつけたんですね。
そうそう、もうちょっと後は飲み頃でやって飲んじゃったんだ。
でもその作り手さんからね、渾身だよって言われて渡されるのはね、本当に飲むのが緊張するし、でなんか今度面白いイベントを
純子さん企画でされるそうなんですけど、うんうん、どんなイベントを、
はい、あの音楽イベントですね、うん、音楽ライブなんですけれども、
なんでまた音楽ライブをすることになったんですか、
う
ん、
そうですね、なんかやっぱり私は主に栽培をブドウ畑でブドウの世話をしていることが多いんですけれども、うんうん、まあ音楽に限らないんですが、うん、ブドウ栽培、ワイン用のブドウ栽培、ビティカルチャーって言いますけど、うんうんうん、あの農業って耕すってことって、うんうんうん、あのカルチャーって耕すって意味じゃないですか、
うんうんうん、
でやっぱり文化っていうものとその耕すことって同じことなんですよね、
うん、
ブドウとの世話をしながらやはり色とか音とか、うん、そういうものをなんか聞き取っているような感じが、うん、見たり聞いたりっていうのをブドウから受けているような感じがするんですよ、はい、やっぱりなんかブドウに込めてるものっていうのがあって、うんうんうん、文化を作っていくっていうことが何か自分で関わってるような気がするんですけど、
はい、
うん、文化的なものとか、まあ、自分がいいと思った芸術を、うん、あの感じ取ったものを人に伝えたいっていうのは、うん、あのワインを、うん、自分で作ったワインを、
うんうん、
広めたいっていうのと全く同じことだと思うんですよね、うん、だから、うん、あとは、まあ、ワインを、そう音楽鑑賞と絡めることによって、うん、とても心地のいい空間、うん、時間が生まれると思うので、
イベント中の飲めるんですか、
はい、あのワインと音楽を楽しんでいただける、
うん、いやーすご
いなー、イベントになっています。
はい、
はい、
うんうん、
なんかすごい化学反応が起こりそうな、
そうですね、
夜ですね、
はい、ぜひ、
はい、10月21日の土曜日に開催します、うん、で会場がですね、山梨市にある、酒蔵海さん、養老酒造さんのやっているとっても素敵なね、ギャラリーのような、うんうん、
はい、
蔵でカフェのスペースでやりますので、うん、なんとこの日はソレイユワインさんのワインも飲めますので、うん、
はい、かなり
酒蔵でね、
ワインも、はい、そうなんです
、ね、酒蔵で
うん、まあ、あのワイナリーに近い、うん、酒蔵さんなんですけども、うんうんうん、はい、いつも仲良くさせてもらってるところで、はい、あのワインもかなりいろんな種類をふんだんに出す予定です。秋に出すものも一足早く楽しんでいただくものもあります。
すごい山梨市が発行する夜になりそうですね、
うん、そうなんです、ぜひ皆さん足をお運びください、
はい、また詳細はブログに貼って貼り付けておきますので、はい、ぜひ10月21日楽しいイベントになると思うので来てください、うん、以上手前味噌トークでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
はい、先ほど鈴木さんがお話ししたイベント、
うん、
あの発酵兄弟の兄と弟は行く予定で、
あ、私も
行く、あ、じゃあもう全員、
はい、
僕らにも会えるんだね。
そうだね、まあ会いたいか分かんないけど、
あ、そうかそうか、それがそうか、プラスになるかも、
うん、美味しいワインと楽しいね、素敵な音楽で酔いしれて、うん、
楽しみだな。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌です
みません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。